はい、大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、毎度ということでですね、はい、ちょっと今日本題に入る前に、はい、実はさっき私のメールにですね、はい、第2回特別定額給付金のお知らせっていうメールが来てですね、ちゃんと総務省のバナーも貼ってあって、はい、で給付の手続きはこちらをクリックしてくださいと、はい、書いてあるんですけど、はい、それは真っ赤な嘘っていうか詐欺ですから、皆さん気をつけましょう、
はい、まだ第2回の給付金なんてないもんね、その話。
ちょっと私は、ま、毎月出せとかって言ってきたので、うん、ちょっと責任もあるので、うん、2回目は全然決まってません。
まだ、ね、今全然
10万円くれるって書いてあるんですけれども、はい、そういう話も一切ないです。自民党の長島議員が、5万円の2回目出せっていうふうに政府に申し入れたっていうのはあるんですけれども、全然決まってないし、おそらく、菅政権ケチなのでやんないんじゃないかなっていう
多分 そこをクリックして何とかすると
個人情報を入れろって
入れろってことになっちゃうわけですよね、
はい、だからそっと全部バレちゃうっていう構造になってるので、
もう一つ情報があって、なんか伊藤志郎さんに何かもらってませんでしたか。
サインもらったんですよ、昨日一日考えて、伊藤志郎伊藤志郎なんだろうって思って、糸の白い糸の買ってきて、糸白って言ったら全然受けなかったんですけど、もう人格者なのでちゃんと会所で書いてくださいました
、はい、
白い糸に、
はい、白い糸
伊藤白と、
あら、いいですね。森永先生、それいくらで売ってくださいますか。いくら出せば譲ってください
ます。エリコさんは伊藤白さんが手をつけずに置いていった、はい、お茶があるんですけど、これもらっていいか
しら。いやちょっと言わないでください。手
元にあるんです、お茶が。
ほとんど薬みつるの世界。
薬先生と一緒っていうのはまたんですけども、ありがとうございます。
はいはい、さて、はい、今日は、
はい、今日はドイツ労働同一賃金の話をしようと思うんですけれども、はいはい、10月15日に、まあ、最高裁の判決が下ってですね、はい、日本郵便の契約社員がですね、その手当とか、休暇、一部の手当や休暇が正社員だけに与えられているのは不合理な格差だって訴えていたんですけれども、最高裁がなんとそれを全部認めました、今まで非正社員に認められていなかったのは、手当でいうと扶養手当、年末年始勤務手当、祝日給、そしてですね、休暇の有給の病気休暇、そして夏季冬季休暇、この5つが契約者はダメよということになったんですけれども、まあ、実態上はですね、この訴えた人たちっていうのはもう何度も契約更新を繰り返して、まあ、正社員並みに直勤属していたんですね、だから正社員と同じ待遇を与えるべきだっていうのが最高裁の判断で、まあ、日本郵便もですね、早急に労使交渉を始めて、まあ、この格差は解消される方向になったんですね。これには政府もドイツ労働同一賃金っていう目標を高く掲げていて、一見するとですね、最高裁もその方向に判断を変えたのかなっていうふうにも見えるんですけれども、事態は実はそんなに単純ではないんですね、
そんなに甘くないっていうことですか。
はい、でこの日本郵便訴訟のわずか判決の2日前に同じ最高裁が判決を下していて、2つの訴訟、これはですね、どっちも非正社員が逆転敗訴になってるんですよ。で、一つはですね、大阪高裁で大阪医科薬科大学の、まあ、長期勤続のアルバイトが、なんでバイトにはボーナス賞与が出ないんですかって、おかしいじゃないですか、同じ仕事してんのにっていうふうに訴えた、もう一つは、東京メトロの子会社、まあ、メトロコマースっていうのがあって、これは東京メトロ地下鉄の売店で、まあ、物を売ってる人いますよね、ちっちゃな小屋みたいなところ入って、その人たちが、自分たちも正社員と同じように働いてんだから、退職金を払え、この2つの訴訟は、高裁レベル、 あの大阪高裁と東京高裁では、うん、訴えの一部を認めて、うんうん、例えばメトロコマースの場合は、はい、4分の1はその正社員の4分の1は退職金払えっていう判決になってたんですが、うん、実は最高裁は、うん、逆転で一銭も払わないでいいっていう、うんうんうん、判決をこの賞与とそれから退職金についてはあの判決を下したんです、
はい、
ねえ、まあ理由を何度も私読んだんですけどよく分かんないのは、賞与には労務対価の後払いや功労報酬のほかに正社員確保などの趣旨があるから払わなくていい、つまり正社員を定着させるために退職金払ってんだから正社員じゃない人には払わなくていいでしょっていうよくわかんないことを言ってるんですね、はい、でこの退職金についても、うん、正社員はさまざまな部署で継続的に就労することが期待されているから、うん、非正社員には払わなくていい、はい、これ具体的に言うとですね、うん、同じ仕事してたんです、うん、契約社員のその地下鉄の売店の売り子さんと正社員は、うんはいはい、で何が違うかというと正社員の場合は誰かが突然欠勤した場合はですね、はい、ヘルプでその穴埋めに行くんですね、
はい、
それから契約社員の場合は例えばあなたはこの何とか駅の売店で働きますねって一箇所で勤務するんだけど正社員はですね会社に言われるままあなたこっち行きなさいって言ったらそっち行かないといけないという違いはあったんです。ただですよ、ただそういう違いはあったにせよ正社員は 100% 退職金でそのヘルプに入らない、契約社員はゼロっていうのはいくらなんでもひどいだろうって、私は思うんです、
はい、
で今回ね最高裁がどういうことを考えたのかってここは判決文どこにも書いてないんですけれども、はいおそらく企業経営への忖度なんじゃないかなって私は思うんです。どういうことかっていうとね、
はい、
例えばその、休日に出勤した時の手当だとか、それから、扶養手当とか、それから有給休暇とかは、まあ契約社員というか非正社員にあげても大したインパクトはないんですよ、企業の、経営にとっては、ところが非正社員にボーナスを払えっていうと、これはいきなりドカーンと人件費負担が増えるんです。それで退職金を払えなんていうことになるともうそれこそ何百万円っていう金が一人で出てっちゃうっていう事態になるので、要するに企業経営にあんまり影響のないところでは同一労働同一賃金っていうポーズを見せておいて実際に負担になることは一切しないっていうことなんだと思うんです。でこれはね、私は最も大きな差別は給料そのものなんですよ。でこれは賃金構造基本統計調査で見ると実は正社員の時給と非正社員の時給っていうのは今2倍以上開いてるんです。非正社員はこれパートアルバイト、1時間あたり、まあ、1000円ちょっと切れるぐらいっていうのは平均なんですね、で正社員は2000何百円もらってるわけです。時給にすると
それは時給だけで比較してもっていう意味ですか。そうそうそうそう、他の手当抜きに
年収を労働時間で割ると、そんぐらいの差があるわけですよ。
あ、年収を、ね、
でここは裁判でも争われてない、つまりもう絶対言ったってダメだろう、でもね私はもうその契約形態に関わらず同じ仕事をしている場合は同じ給料払えよって思うんです。それが労働契約法の趣旨なんだと私は思うんですけれども、全然そうなっていない。で最高裁がこんな判決を下すと企業の方もへえ、じゃあ正社員じゃなかったらボーナス払わなくていいんだ、退職金も上げなくていいんだっていうことになってしまうわけですよ。で私はこれ絶対にいけないんだと思うんですけれども、
そこで差をつければね、
はあ、
そこで分断が生まれる 現場でね、はい、分断が生まれてそこで揉み合って上には意外と来ないというね、
はい、
こうその現場同士の話のところに収まっちゃう可能性もあるわけですからね。
そうですね、うん、そのお前森永の言うのは妄想だとそんなのできるわけないだろうって思われるかもしれないですけど、実はオランダっていう国では1982年に政府と労働者と使用者3社でワッセナー合意っていうのを結んだんです、
はい、
でいろんな合意があったんですけれども、その中の一つの柱が、雇用形態による、差別は一切禁止です、すべての差別は禁止です、で例えば正社員がいてパートタイマーがいたとして、パートタイマーの労働時間が、まあ、正社員の8割だったとします、そうするとパートタイマーの年収は正社員の8割、
はい、
そして福利厚生、健康保険等々、あらゆるものは全部正社員と非正社員の、平等を図らないといけないというふうに決めて、
できるんだ、
やったんです、
はい、
やった結果オランダで何が起こったかって、はい、もう経済が低迷してたのが、その後奇跡の大復活をオランダ経済が、
そうなんですか、
そうなんです、なんでかっていうと、私は2つ理由があったと思うんですけれども、はい、うん、これね、男性のパートタイム化が一気に進んだんですよ、要するにみんな会社人間だったのが、まあ8割もらえるんだったら、ちょっとゆっくり働こうや
ね、
そういうことによって、労働者の流動化が進んだんです、だから、会社も雇用調整が別にクビにしなくても、パートの方がどんどん辞めていくので、雇用調整が簡単になった。でもう一つは、労働者の視野がガーン広がったんです、要するに例えば月水金は A 社、火木土は B 社とかいう掛け持ちができるようになった、そしたら会社の中の井の中の蛙はやっぱり発想は限られちゃうんですよ、だけどいろんな会社体験するようになったら、いろんなアイデアがどんどん生まれてきて、それでオランダ経済が一気に回復するっていうことになったんです。
よその会社行ったら情報が漏れたりとかそういうことはないんですかね。
多分なかったんでしょうね、
そこは分からないけどね、でも活性化したことだけは確かない、
だからね、日本もそこまで思い切ってやればいいと思うんです、
何が邪魔してるんですか日本は。
いやだからこれはね、その正社員の既得権なんです、だからこう賃金を一緒にしちゃうと、正社員だけがいい暮らしっていう社会が崩れちゃうんですよ、でもう一つは今の公務員の給料が、大企業の正社員に給料を合わせてるんです、だからそうすると公務員の一人勝ちもなくなっちゃうので、そういったところに反対勢力がいるんじゃないかなと私は思いますけどね、
まあ、大企業並みっていう公務員の価値もちょっとな、
ちょっと私は本当の平均でいいと思うんですけど、まあ、そういうところに、
ね、あの働いてる人のトータルの平均を、国で公務員が働いてる人たちがそれと同等くらいのっていうくくりがなんかいいような気がするけど、大企業って発展してね、すごいところだけのこう給料と比較するとね、
ありがとうございました。お時間来てしまいました。明日は深澤真紀さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。